ご理解第59節。なろうたことを忘れて戻しても、師匠がどれだけ得をしたということはない。覚えておって出世をし、あの人のおかげでこれだけ出世したといえば、それで師匠も喜ぶ。おかげを落としては神は喜ばぬ。おかげを受けてくれれば神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びちゃ。神様のおかげで今日の私があると悟った時から本当の信心ができるのに、反対にかえって後ろ足で砂をかけていくような人もある。信心とは、神の心がわかること、神様のお心がわかることだと思いますね。神様のおかげで今日の私がある。まあ、そういうこともわかること、まあわかるというのか、悟るというのか、実感としてわかる。ただ、頭でわかるのではない。実感としてわかる。肌身で感じる。ということでなければならないと思いますね。神様のお心を肌身に感じる。心に感じる。神様のお心がわかる。まあ、悟るということでもありましょうかね。やっぱり、神様の心がこちらに伝わってくる。心がわかる。ということだと思いますね。私どもが、それこそ、どこへどう行こうと、神様のおかげをいただかなければ、ここ一歩も動けない私どもである。ということが、実感できれる。そこからではないでしょうかね。どちらへ行こうと、どこへ行こうと、神様のおかげをいただかなければ、とてもいけない、動けない。まさに、ここ一寸動けぬ私である。これからどこの、どちらの方向に行くのかわからないけれども、神様のおかげをいただいて行く道だと。この道はどこまでも神様のおかげをいただいて行く道なのだと。それが右に転ぼうが左に転ぼうが、どこまでも神様のおかげをいただいて行く道だということなのですね。師匠がおっしゃっておられる、それこそ橋の上げ下ろしに至るまで、神様のお許しをいただかなければ、神様のおかげをいただかなければ、できない私どもである。という悟りとも自覚ともいうものができてこなければなりませんね。と同時に、神様のそういういわばご神徳の中に生かされている私であるという実感、自覚でしょうかね。神様のおかばいの中に、それこそ我が身は神徳の中に生かされてあり、橋の上げ下ろしをするでも、一歩歩くでも、神様のおかげで動かせていただいている。食べさせていただいている。そういう神様のご神徳の中にある我である。という、また、それをいただかねばならない。神様のおかげをいただかねばならない。という悟り、自覚と、と同時にまた、そういう神様のご神徳の中に生かされている我である。という、この自覚が、悟りが、実感が、肌身に 感じれる。相まっていく。そういう、何というのでしょうかね。心境というのでしょうかね。そういうものをいただきたいと思いますね。また、それが信心だとも思うのですけれどもね。では、どうやったらそういう境地に達することができるのか。ということが問題なのですね。そこまで神様のおかげをいただかなければとか、ご神徳の中に生かされている私であるとか、それこそ、旗で声をかけておろうが、道を歩いておろうが、神様のお働き、お昼前の中にあるというのでしょうか。神様のお働きの中に生かされている私だということを分かる、悟ることが大切だと。いうことは誰でも言いますね。ところが、ではどうしたらそういう実感が、悟りがいただけれるのか。というその手立てをこと細かに教えてくださった人が、まあ、少ないというのか、ほとんどいないのですね。そういう境地に至る手立てを、それこそ年頃に説いてくださった方、これが師匠ですね。大坪宗一郎氏です。その、こうすればいいとか、ああすればいいとか、こうなればいいとか、信心はご神徳をいただくことだとか、いわゆる抽象的なことは誰でもまあ勉強すれば言えますけれども、では具体的にどうすればそれができるのかというその実践、実際の生活の上における具体的な取り組みということになると解ける人が少ない。その具体的な取り組みを教えてくださった。そしてそこに実際の働きが現れてくる。それが哀楽理念であり、師匠の信心ですね。それを端的に言うと、やはり、成り行きを大切にする。であり、泥の心を身につける。精進する。ということになるのでしょうね。まずはとにかく、成り行きを大切にしていく。さあ、この成り行きをどう大切にさせていただこうか。この成り行きでどういう心を育てさせていただこうか。と、取り組むことによって、それこそ、我、神徳の中に生かされてある。我が身は神徳の中に生かされてある。というようなことも、実感として肌身で感じれるようになるのですね。成り行きを大切にさせていただくというものは、まあある意味万能薬というのか、その中に全てが含まれている。野崎の一段のようなものでしょうかね。ですね。まずはその実際に成り行きを大切に尊んで見ない限り、それは見えてきませんね。これほど師匠は具体的に教えてくださっておられます。私どもの心が育たねばなりません。どういう心が育つのか。神様はあの手この手を使って私どもの心を育てようとしてくださいます。特に師匠のもとに縁をいただいている者の心を育てようとなさいます。先日からもある御用を仰せつかりましたけれども、まあ、それが時間的な都合とか、まあ、それぞれ二人、それぞれの方たちの思惑というのがやっぱりあるのでしょうね。この時間がいいとか、あの時間がいいとか、待つのが大変だとか、いろいろ、まあ、それぞれの思惑があるわけですね。そういう中に、私としては、それはもうどちらでも受けさせていただきましょうと。受けさせていただきます。一人でも良いし、 二人一緒でもよいし、別々でもよいし、どういうことでも、それこそ、いわば一番都合の、あなた方の都合の良いように、させていただきますと。いわば、受けさせていただく。その、私の都合というものを一旦どっかに外してしまって、私の都合は外して、あなた方の都合に合わさせていただきます。という心を私に作ってくださったわけですね。いわば、私の牙城牙翼を外す稽古をさせてくださり、あなたたちのいいようにさせていただきましょうという心を作らせていただく。さあ、そこに至るまでには、相手の方の思惑がありますね。その相手の人たちの思惑であったり、相手の人たちの牙城牙翼がありますね。それを神様が使われたのですね。いわば、相手の方たちの思惑であったり、牙城牙翼を使って、私の心を育ててくださったわけですね。それで、まあ、実生活においては、いわゆるおかげをいただいたのは、あの方たちかもしれません。しかし、実際問題として一番心の育ちをいただいた。それは私であるように思いますね。あの方たちの思惑が通った。あの方たちの牙城牙翼が叶った。そのおかげで私は、私としては、私の牙城牙翼を外すことができ、ああ、これは私の方は一徳いただいたな、という感じがいたしますね。神様は誰かを育てようとなさる。そのためには周囲の人たちの思惑を使ったり、周囲の人たちの牙城牙翼を、まあ、あまりいい表現ではありませんけれども、消し立てなさる。そして、その周囲の人たちの牙城牙翼が叶ったようにある。実際叶うのかもしれません。けれども、そういう中にあって、私の心を育ててくださる。私はお徳をいただくことができたという実感がいたしますね。神様はその成り行きの中で私には徳を授けようと、周囲の人たちにはおかげを授けてくださる。周囲の人たちが牙城牙翼を満たされるおかげをいただく。その反面というのが、一方では私の方は、私の牙城牙翼は外されて、かえってお得をくださる。そういう働きがあるものですね。これはまあ、実感として成り行きを大切にしてみなければ、なかなか味わえない、新人の妙味といったところでしょうかね。そういう一つ一つの成り行きを大切にし、さあ、これはどういう心を作ってくださる、お得をくださろうとする働きだろうか。と、その神様のお心に叶えたときに、お得もいただく。そしてまた、あ、これが神様の心か、と神様の心を 分からせていただくこともできる。そういう体験の積み重ねの中に、それこそ神様のおかげをいただかなければここ一歩も動けない私であると同時に、我が身は神徳の中に生かされている我が身でもあるという境地がいただけてくるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。